はい。夏の高校野球もそろそろ各都道府県からの代表校が出揃ってきたところです。日本における夏の風物詩的なこの甲子園というイベントについて、先週岩手県大会の超高校級の大型投手が決勝で投げなかったということが大きく話題になっていました。高校生で163キロというすごい速球を投げる、将来を本当に嘱望されているピッチャーなわけですが、県大会の決勝に行き着くまで短期間に600球というものすごい数を投げたため、肘に違和感を覚えたということで、急遽監督が決勝を投げさせないという決断をしたというのです。で、これに対して方々から賛否両論が出てきておりました。一方は、投げさせるべきだったというもの、それは高校球児にとっての3年間は甲子園のために費やされてきたものであり、あと一勝で夢が叶うというときに、チームも本人もその成功体験をさせてあげるべきであるという、そういう考え方の中には、日本プロ野球で3000本安打を記録した元読売の今は勝つでおなじみのあるご意見番の人が、スポーツ選手は怪我をしてなんぼだと、みんなのために犠牲になる気概を見せてほしかったというような意見がありました。それに対して、投げさせなかったのは本当に正しい選択だった、彼の将来を思えば、今後プロ野球に進むにせよ、それが最もベストな選択だったのだという反対意見がありました。この出来事について、あくまでも私の試験考え方ですが、あの張本何がしという人の考え方は本当に全盛期的であり、化石のような考え方だなということを、言葉は悪いですが、本気で思いました。つまり、日本の古い縮図があの意見の中に込められているのだなと思うからです。チームのため、学校のため、栄誉のため、誰か一人の個人が、あるいはある一部の才能のある数名の選手たちが身を挺して、体を酷使して、チームの犠牲になり、しかしその勝利の味はみんなのものという、無視の私を失うという、無視の日本人であることを求めるという価値観、そのスポーツの場面を見る人々は、肩を壊して怪我をしながら投げ続ける投手の痛々しい姿に感動するのです。しかし、人々の感動こそが悪魔のような犠牲的精神を煽るわけです。2012年に障害者の人権運動家ステラ・ヤングという人が、オーストラリアのウェブサイトで、意図を持った感動場面で感情を煽ることを感動ポルノという言い方をしました。現在この言葉は日本でも定着しつつあります。オリンピックの柔道種目で、山下泰裕や古賀稔彦が足を引きずって金メダルを取った場面は、もはや感動シーンの代名詞になってしまっています。あれを感動のクライマックスとしてもてはやすことが、日本人の犠牲的精神こそが美徳と考える思考を形作っていると思わされます。それは、日本という国における企業、会社における犠牲 を良しとする風潮にもつながっています。今現在でも若い会社員のみならず、中間管理職としてストレスが与えられる中堅社員たちに、企業が時制を強いて週の労働時間100時間あるいは150時間というようなありえない労働時間をある種の美徳であるという意識の中にすり込んでいく。今でもそれは行われているんだと思います。かつて大日本帝国と呼ばれた日本が犠牲という言葉の上に国が成り立つと信じ、そのようにして亡くなられた方々が何百万人もいたことを、この8月に象徴的なこの季節にことさらに思い起こすのです。あの犠牲によって私たちは生きているんですか。あの犠牲がなければ私たちの命はなかったんですか。その答えは皆さんにお委ねします。一つだけ言えることは、人が犠牲を強いることがいかに身勝手で独善的な行為であるのかということです。このようなことを考える中で、先々週の箇所が思い起こされます。主のために人間の立てた制度に従いなさいと書かれていました。それが統治者としての皇帝であろうと何であろうと服従しなさいと書かれていました。これには少なからず疑問が浮かび、いまいち納得のいかない思いもしたと思います。説教している本人ももしかしたら納得をいかなかったのかもしれません。そして今日の箇所です。召使いたち、善良な主人にだけでなく無慈悲な主人にも従いなさい、この言葉について聖書やっちゃったなという感じがします。果たして私たちは無慈悲な主人にも服従することがキリスト者としての生き方あり方であるというのか、またそのことを私たちは承服すべきなのか、あるいはできるのか、いろいろと感じさせられます。この箇所で従うこと、耐え忍ぶこととして一つの条件が出されています。それは善を行って苦しみを受けるからこそその苦しみに意味を持つということが言われている。イエス・キリストが罪を犯さず善を行ったまま十字架にかけられた、それを模範として耐え忍びなさいと言われているんです。しかしこの言葉非常に際どいんですよ。非常に危険な箇所だと思うんです。キリストのために死になさい、それを講壇の上から言えてしまうんです。教会が死ぬことを強制できてしまう言葉なんです。非常に危険なんです。ある信仰深い人が、熱心に教会に通う信仰深い人がブラック企業に勤めていたとして、信仰によって無慈悲な上司の言いなりになり耐え忍ぶことがキリストと共に生きることなんだよと牧師がもし伝えたとき、ギリギリまで耐え忍びその命が絶たれるということだって起こり得ます。それはキリスト教的な美徳なんでしょうか。キリスト教的に感動的な話を煽ってキリストの十字架と無理やり結びつけて、そしてあの人は最後までブラック企業の中でキリストのように耐え忍んだと言って感動的な話にすり替えるんでしょうか。周囲の人あるいは教会の人はそれで納得することがあるかもしれません。あなたのご主人はキリストの十字架とともに十字架にかかったのよなどと言いながら体のいい言葉で慰めることができるのかもしれません。 しかし早くにそのような形で酷使され、我慢し続けた夫に早く先立たれた妻はどうなんでしょうか。あるいは夫はどうなんでしょうか。早くに親に先立たれた残された小さな子供に誰が責任を取るんですか。親よりも先に30代40代そこそこで子供に先立たれた老いた両親には誰が慰めるんですか。それでもなおもあなたの息子は、あなたのお母さんは、あなたの夫はキリストのように美しく十字架にかかって死んでいったんだよ、ブラック企業でと言えるんでしょうか。超過労働に強いられたことをオブラートに包んで、我慢しなさい、我慢しなさい、耐え忍びなさいって言えるんでしょうか。もはやそれは残された者に対しては信仰の暴力に他ならないのです。そしてこのように考える、そこに私たち至って初めて今日の言葉の意味が少し分かってくるような気もする。少なくとも私はそれで少し分かった。つまり私たちは人の罪の犠牲になったイエス・キリストの十字架を美しい美談にしてはならないということ、感動ポルノにしてはいけないということ、言い換えるならばキリストの十字架は感動でもない、美しさでもない、ましてやクリエイティブで発展的な行為でもなかったということです。あれは紛れもなく罪のないものを処刑したという残忍な悲惨な行為であった。私たちが今までいろいろ考えてきた、ああそれは本当にただの犠牲だな、痛いな、心が痛いな、私の知り合いがそうだったらどうしよう、家族がそうだったらどうしようと考えるのと同じように、イエス・キリストはその悲惨な死に方をした。私たちが周囲の感動のために、みんなのために命を懸けて尽くすという行為を良しとする風潮によって犠牲となったいろんな人々のことを思い起こすとき、その悲惨さと痛々しさと、それをどこかで求めてしまった民衆の一人としての自分の罪、その罪の一端を、その感動を求めようとした民衆としての私たち一人一人が持ってしまった犠牲を強いたものであるかもしれないという罪に気づかされる。あの犠牲となった会社員も日本兵も、肩を壊してプロに行けなくなった超高校級のピッチャーでさえも、私たちの感動や喜びを満足させる悲惨な犠牲者であったのかもしれません。そしてそれこそがキリストが十字架にかかったということの意味、あるいはそこにある出来事を表すのではないか。十字架は悲惨だった、死ぬべき人ではない人が亡くなったのだと、その痛み、その苦しさ、そこに私たちが行くとき初めて十字架の痛みが私たちのものとなってくるのではないでしょうか。22節以下は初期キリスト教会のキリスト参加であると言われます。まあ、これはイザヤ書53章を用いつつ、しかし書かれていることは初期キリスト教会、つまり今から2000年前のキリスト者たちはこの箇所をキリスト賛歌として読み、あるいは歌い、あるいはこれによって賛美した。しかしここに書かれていることにで重要なのは、十字架のキリストは語られているけれども、皇居のキリスト、つまりその後キリストが高く上げられるという意味なんですね。皇居、その皇居のキリストは描かれていない、強調されていないということです。ここで強調されていることは、キリストが死んだ、十字架によって痛み死んだということ。私たちはキリストを理想化してはならない。もう少し言うならば、キリストの十字架を美しいものとして理想化してはならないということ。身近に苦しむ人を見て痛々しく思い、また切なく思う、 あるいは腹渡かきむしられるような思いさえ感じてしまう。そしてそれが十字架であると、私たちはそこに目を差し向けることができるのです。このように考えたとき、今日の箇所を皆さんはどうお読みになるでしょうか。この箇所が与えられたときに、無慈悲な主人に仕えなさいという、従いなさいというこの言葉について皆さんどう読みますか。皆さんがそれぞれ別の家庭から来ています、まあ、あるいは一緒かもしれませんが、ほとんどはみんな違う家庭から来ています。違う人生を歩んでいます。違う人と出会って、違う先輩や後輩と出会っている、違う仕事を持って、違う歩みをしている。その中でこの箇所を皆さんどう読むんでしょうか。皆さん一人一人に私をお聞きしたい。これを皆さんがどういうものとして受けるのか考えていただきたい。キリストの十字架とは人にとって何なのか、私たちにとって何なのか、キリスト教会にとって何なのか、無慈悲な主人に苦しめられる者たちにとって従うとは何なのか。私からの結論は出せない、出しません。正直出せないというのが正直なところなんです。しかしどうか今日いろいろなことを考えていただいて、そして8月というこの月に私たちは犠牲になった人たちがたくさんいる中で、キリストの十字架によって歩むということが皆さんにとって何であるのか、どう従うことが十字架を模範とした生き方になるのか、もう一度この箇所をゆっくりと味わっていただきたい。そして自らの答えをそれぞれに出していただきたいと、そのように願っております。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。無慈悲な主人にも仕えなさい、服従しなさいという言葉に驚き戸惑うものですが、しかしそこにあるあなたの見えない意図と意思をそれぞれに示してください。ここに集う者たちが皆その生活の場にあって、聖書の御言葉と共に生きるもので あるよう導いてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌298番。